自民党の総裁選の模様を中継で見ていたわけでありますけれども、めんどくさいですね、あれぐらいの人数だったらみんなあのスマホを出してください。じゃあ今から一斉のせいで投票してください、はいどうぞ、はいありがとうございました、それでも決まりだと思うんですけどね。もうそうならないんですね。すごいなぁ、上々しいなぁと思いながら、なんか黒いお盆とか出てきて、そこにこうなんかあの投票した紙を輪ゴムで閉じてですね、そしてまあなんかいろいろ署名したりとか、めんどくせえことやんなぁと思って見ておりましたけど、まあそういうことでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中運新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まああのね、あの政府にもデジタル担当大臣なんてのはいたりするわけでありますけども、まあそういったところからデジタルで変えていこうっていう、そういう感覚がないところが自民党のまあ悪いところなんじゃないかなと思ったりもするんですけど、ただああいう旧態依然としたその仰々しさっていう、なんか面倒くささっていうのが、まあ日本の政治をこう象徴する何かなんだろうなっていうのをなんとなく見て、あの感じたりするわけですね。でまあ後でこの、あの高市新総裁誕生ということで、その話から今日は、お送りしていこうかなと思っているところでございます。こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州に陣取っているのは多分この人です、
平上愛子です。
あなたあの総裁選はご覧になってたようですけど、あのいかがだったですか。
さっきまでですね、はい、NHK 見てて途中ちょっと寝落ちして、
はい
はい、あの終わってたらもう高市さんになってたっていう。
あの1回目の投票が結構だらだらやるじゃないですか、はいはい、その途中で寝ちゃったってこと。
いやそこはあの一等じゃないよ、
じゃあ決選投票が始まってから寝落ちしたということですね。
そうです。
予想と結果はどうですか。何かこう乖離現象ありますか。
あでもあの人がならなくてよかったなと。
誰が。
え。
どなたが。
ああのその誰でしたっけ。決選投票に。
ジュニア。
そうですそうです。
ああ。小泉ジュニア嫌なんですか。
いややってることあと、
ええ、
やっぱおしゃべり下手じゃないですか。
いや今日のあの決選投票に行く前のあのその高市小泉双方の演説があったわけですけど、小泉のあの演説の素晴らしさね、はい、ね、僕はもう感動しながら聞いてましたね。あれだけ縦板に水で中身のない話をできるっていうのはこれはなかなかできないですよ。ええ、私でさえどっかに何かこう実のあることを入れなきゃと思って喋るわけですよ。あの IBB ジャーナルだろうが、もうあのね、あの戦国ラジオであろうが、何かこうお客様に喜んでいただくためにはこう実のある話をしないと、その、ま、空虚な話だけじゃ絶対こうあの引っ張れないんですよ。ところがあの人は 空虚な話だけであれだけ引っ張れるっていうのはこれは才能だなと思って私はテレビ見ながらもう感心して見てたんですね。だからあの人は政治家じゃなくて芸人になった方がいいんですよ。ああいうのは。ええ。漫談家とかね、ええ、場合によっては話し家とかね、そういうのになった方がいいと思いますね。で、もしくは詐欺師ですね。ということで、このお便りからいきましょうか。これ北海道札幌市からいただきました。42歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
自民党総裁選、総じて自民党の衰退を強く感じました。日本はどうなるのでしょう、ということでいただいております。まあ、随分とね、その自民党の勢いのあった頃から比べますと数も減りましたし、そして、まあ、キャラクター的なことで言うと、本当に風圧の低い国会議員だらけになってしまい、なんかこう、なんていうのかな、昔のその、昭和の、まあ、その大臣になるような大臣クラスの人たちの中には、やっぱりその、よくね、風圧って言い方してたんですけど、こう、廊下で向こうから歩いてくる、その風を感じるような、まあ、そういう威圧感というか、そういうオーラというか、そういったものがこう、ある。で、まあ、私も実際何人かその、まあ、大臣経験者と、直接差しでお話ししたことありますけど、やっぱりそれなりの風圧っていうのは感じますよね。で、まあ、言い方変えればカリスマ性っていうことかもしれませんけど、でもカリスマとちょっと違う何かなんですよね。で、ところが今のその、今回の各候補を見てても、風は吹いてこないなと思って見てたんですよね。で、まあ、もちろんその、最終的にこの、決選投票になって高市早苗、そして、まあ、小泉進次郎という、この、まあ、今までからすると、比較的、若い対決ってことになりますかね。で、高市早苗さんが、60何歳だ ?4 歳かな、私より2つぐらい上ですから、で、で、まあ、小泉進次郎はまだその40代であるということで、その、若返りという部分では本当にこう若返ってるのですけれど、まあ、どうなんだろうか。まあ、木田さんは、高市、新総裁の方が、まあ、天秤にかけたらそっちの方がいいということのようですけど、何を期待しますか？
やっぱり、女性初なんで、やっぱり、まあ、期待まではしないけど、なんか違うことをやってくれるんですかね、なんか。
そうですかね。
わかんないですけど。
まあ、非常にこう、まあ、どちらかというと、一般的には、右寄りの方だというふうに、こう、位置づけられていて、まあ、左寄りの方とか、リベラルの方は、どちらかというと、毛嫌いするタイプの政治家であるという、例えば、夫婦別姓に反対、家長制度賛成とかね、女系天皇反対とか、いろいろありますよね。で、もちろん、今、どちらかというと、今、世界中が、どちらかというと、右側に、シフトしている。まあ、言ってみれば、自分の国の中での経済だとか、その国民のその位置だと、位置づけだとか、そこら辺のことを重視しましょうやという、いわゆる保守ですね。で、保守の側の、まあ、勢力が今強くなっているということで言うと、まあ、世界的な流れには、まあ、乗ってるってことになるわけですよ。そして、日本の場合は、保守を名乗ってた人たちが、保守でないことをずっとやってきたんですね。これは何かというと、売国と言っていいと思いますけど、本当日本のいろんな蓄えてきたいろんなものをどんどんどんどん切り売りして、安く叩き売るっていうことをずっとまあ、特に自民党政権のその重鎮というところにいた、まあ、重鎮というかその中枢にいたところの人たちがやってきちゃったわけですよ、結果的に。それで、日本のそのポテンシャルがどんどんどんどん落ちていって、で、経済的な、まあ、部分でも、相当に落ち込んでいると。で、本当に先進国と言えるのだろうかって、まあ、もう今すでに言えない状態になっている。そこまで落ち込んでいるわけですけど、これを再び、まあ、右肩上がりに持っていくんだっていう、考え方自体は、まあ、高市さんお持ちのようなので、 それを本当に実行してくれるならば、これはあの支持率、うん、あの爆上げでいくと思いますよ。正直小泉進次郎が総裁になったとしたら、もう自民党多分終わるっていうふうに私は見てたわけですよ。ツイッターでも僕が書きましたけども、親子二代で自民党を本当にぶっ壊していってんな、この人たちっていうふうに思って書いたんですけど、ただ、まあ、今回高市早苗さんになったということで、まあ、どうですかね、どうなっていくのか、まあ、この人もそれなりにいろんな失言とかいろんなスキャンダルみたいなことがあった上で、経験を重ねてきて今には至ってるので、まあいろんなその、なんていうんですかね、そつなくこなすというか、この後出てきますけど、奈良の鹿問題ありますけど、この後 B 枠かなでやりますけど、例えば東京新聞の望月記者なんかからこう質問を受けても、まあ笑顔でうまい具合にかわす、そういうテクニックは持ってるなと思って、そこら辺では、意外と強い政権をひょっとしたら作るんじゃないだろうかっていう、うん、ちょっとまあ、まだ全然なんて言うんですか、確率が高い話をしてるわけじゃないんですけど、なんとなく、若干の期待感は持っているんですけどね、私もね。まあ、どうなっていくのか。で、まあ、ともかく、このお便りにあるように、日本はどうなるのだろうかと。これ、どうなるのかっていうより、もう、どうにかしなきゃいけないわけですよ。で、このままでいくと、本当に国力が下がっていくと、本当にそういった意味では経済的な安全保障がどんどんどんどん揺らいできてしまうので、もうどんどんどんどんまあ、戦争は起きないかもしれんけれど、中国だとかいろんなお金持ちがどんどんどんどん入ってきて、日本のいろんなものを買い叩いていって、それで、例えば北海道の原野をまたソーラーパネルをね、敷き詰めてめちゃくちゃにするようなんて計画がこの間露見しましたけど、ああいうようなことがじゃんじゃか行われて、日本のその国土が損なわれていくっていうことが、おそらくあると思うんですよね。で、それをどっかで、まあ、防ぐっていうことは必要だと思うんで、そのためにこの人がどれだけ仕事をするかどうかっていう、そこにかかってるかなと思いますけど、まあ、例えば、木田裕子さんが、この高市新総裁に、期待するとしたら、例えば、組閣の面で言って、例えばこれから内閣なんかどういう人をこう起用するといいというふうに思ったりしますかね。
いや、やっぱり一般庶民の気持ちが分かる人、
うん
うん、だからそういう、なんだろう、今までなんか汗水垂らして働いてない、なんていうんですかね、だから結局なんか議員さんってそんなになんか苦労してない人、なんかエリートっていうかね、
はいはい、まあ、エリートでなくても、議員になった途端にエリート意識にこう縛られるような、そんな人を僕は身近に知ってますよね。まあ、
金に目がね、くらむ人もいる
から。目がくらむんですよ。思い切り目がくらんでおかしくなってる人見てますからね。まあ、
だから、うん、
まあ、本当に庶民のその実態というのをいかに把握して、それをどういうふうにこう政治に生かしていくのかっていう部分で、そのアンテナの張り方だと思うんですよね。で、どういう、例えば、ブレーンを周りにこうつけるのか。で、まあ、今回おそらく、京都大学の藤井さんとか、ブレーンで多分つくんじゃないかなと私見てるんですけど、ああいった人たちが入ってくることによって、ちょっと違う、ことをやってくれるんじゃないかなという、まあ、積極財政として、やってくれりゃいいなぁとは思ってますけどもね。まあ、それによって、まあ、自民党が、延命するのか、変わっていくのか、どうなのか、まあ、ちょっとまだわかんないですけど、とりあえずお手並み拝見というところじゃないでしょうか。それにしても、今回、小泉のやり方っていうか、ね、党員を800人、名簿から消すとかね、本人は否定してますけど、火のないところに煙が立たないじゃないけど、やっぱ何かやってんだと思うんですよね。で、SNS を使って、自分をこう、なんていうんですか、持ち上げるようなコメントを羅列するというような、 いいですね、お金があるとそういうことができるんですね。もううちにそんだけ の予算があれば、もういあのみんないろんな人たちを使って、あの西中島の悪口書きまくりますけどね。本当にあのやり方としては素晴らしいなと思って、本当に私に予算をくださいって言いたくなるんですけど、まあだからそうああいったことをやったんで、ちょっとダーティーなイメージがついたんで味噌つけましたね。もうやっぱ、まあ、あの人はやっぱ政治家じゃなくてやっぱり芸人になった方がいいというふうに私は思いますけど、続きまして、東京都目黒区からいただきました。45歳主婦兼挿絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み、
ありがとうございます。
漫画のストップひばりくん、すすめパイレーツなどで知られている漫画家江口ひさしさんが、無断トレース疑惑で炎上中です。これは作家生命を左右する有識大問題だと思いますが、ということでいただきました。私もちょっと驚きましたね。僕は江口久志さんのあの女の子の絵とか、あのタッチが結構好きでしてね。で、大ファンっていうほどじゃないですよ。なんか、そういうポスターを見ると、まあ、江口さんの、画風だなと思って見てしまうと。で、もともと好きな、私の好きな、九州の焼酎で、紅乙女という焼酎がございまして、ごま焼酎、紅乙女、ごまでできてるんですよね。ほんのり、お湯割りにすると、ほのかにごまの香りがする。で、非常にこう、口当たりが柔らかで、そして、翌朝の酔いざめが爽やかという、この本格ごま焼酎、紅乙女酒造から販売中であります。何かください。はい。で、この、紅乙女の、とタイアップしてまして、その、ね、江口久志さんの書いた女の子の、まあ、顔が表紙になってる紅乙女のボトルがあったりしましてね。で、それのグッズ、グラスであるとか、いろんなものが、販売になってたり、そのノベルティでついてたりしましたね。で、まあ私もその、何本か、空き瓶、今空き瓶になってますけど、一応持ってますけど、で、そういったことで、この江口久志さんのツイッターも、随分前からフォローしてますし、で、あと、まあ、最近で言うと、なんだ、孤独のグルメにもゲストで、出てたりしましてね。で、まあ、テレビの露出も増えてきたんで、またなんか新たな展開をするのかなと思って、ワクワクしてたんですが、まさかこういう炎上になるとは思ってなかったんですけど、まあ、今回、この、イラストレーターであり漫画家の江口久志さんが、この東京杉並のルミネ荻窪で、今月の18日と19日に開催される、中央線文化祭というイベントのこのポスターですね、ポスターにそのイラストを描いているわけですが、このそのイラストのモデルとなったのがこのインスタに流れてきた完璧に綺麗な横顔だったということで、その、横顔のご本人の承諾なしにイラストに使っていたことを、まあ、ご本人がその SNS で明らかにしたんですね。そこから大騒ぎになったんですけど。で、まあ、これは、その、この女性のですね、これカナイキュウさんっていう、キュウってのは地球のキュウなんですよ。カナイキュウさんっていう、女性なんですけど、この人が、ある日、何気になんか貼ってあるポスター見たら、これ私っていうふうに気づくというですね。びっくりしますよね、それはね。それは、似てるなとか思うけど、でもイラストだしなと思って。で、まあ、おそらく家に帰って見比べたかなんかしたんでしょうな。で、同じじゃんっていうことで、それで、まあ、このルミネに、電話したらしいですね。これ、ポスター見たんですけど、これ私なんですが、つったんでしょうね。で、それで、まあ、江口さんの方としては、まあ、まあ、なんつうか、和解ってことだと思うんですけど、ちゃんとギャラもお支払いした上で、で、この、なんだ、何九さん、金井九さんか。金井九さんをかなりこう、SNS で持ち上げて、ますけどね。で、 まあ、最初は多分この金井さん相当 お怒りになったと思うんですけど、一応あの矛は収めたということになっているようですが、でただ問題なのはその後この一連の問題に関して俺もなんだけどっていう書き込む人が出てきちゃってで、もう何年か前なんだけど、あるメガネ屋さんのポスターだかに使われてたのは俺の顔なんだよねとかっていうことで、まあそれもその元版の写真とそのイラストがこう見比べられるように並べて貼り付けたんですけど、まあ寸分の狂いもないわけですよね。だからこれあの完全にトレースですよね。で、トレースをやってたんだなと。で、かつての発言の中にこの江口さんはそういうようなことはけしからん的なことをね、 AI とかも含めて結構書いてらっしゃったんですよね。だから見事なブーメランになっちゃってるんですよ。なのでこれはまあ、あのまだちゃんとねこの謝罪っていうのが出てないようなんで、謝罪が出るまで大体皆さんあの騒ぎますから、それはもうあのね、ほっといたらあの谷読アンダーパスみたいなものを作られてしまいますからね。だからあのまあまあ早めに幕引きを図った方がいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですけど、この問題、評論家の北岡さんいかがでしょうか。
じゃあこれですよ、結局、はい、その人が見てなかったらわからないまま、
そらそう、そらそうよ、ええ、
すごい確率ですね。でも都会だったら
東京だからね、かなり目立つです。これ中央線 あの各駅とかに貼ってあったと思うんで、だから
じゃあその人も都会の人だったってことですよね。
まあもちろんあの東京の人のようですけどね。で、あのまあ、たまたまほら他人の空にっていうことも中にはあるけれど、今回の場合はもうあのその皆さんがそのね写真とそのイラストを重ねてスーパーインポーズして全く寸分の狂いもないってことを見つけちゃったりしてるんで、もうこれはもうの言い逃れできないと思いますけど、あのたまたま似ててっていうので大迷惑になることもあったりしましてね。これはもうあの私が経験したことですけれど、もうこれも何回かお話ししてるんで、昔から聞いてらっしゃるあの古いリスナーは何回またかっていう話かもしれないですけど、熊本の NHK でそのヤングスペシャルいきなりだこって番組作ってた時に毎日 NHK のそのスタッフルームに詰めてたんですけど、で、ある日 NHK からそのどっか行くっつんで、タクシー呼んで、でタクシーに一人で乗ったんですよね。でそしたらその運転手さんがルームミラーでチラチラ私の顔を見て、でいやー似とりますなーって言うから、え、何ですか、いや似てるんですよって言うから、あー誰にって、いやいや知り合いですとかって、なんか感じ悪いなこいつとか思って、それでしばらくしたらその NHK から今度 NHK の有名な変態ディレクターの笠井宏道から電話がかかってきまして、えのちゃんあのさ何月何日の何時ぐらいだけど何してたとかっていうわけですよ。なんかでその日のその時間帯は間違いなくその笠井宏道と一緒に NHK にいたんですよ、そのスタッフルームに俺どこ一緒にいたじゃんって、だよね、そうだよね、俺そうだと思ったんだよとか、何なの、いやいやいや、ちょっとね、じゃあね、お疲れとかってガシャって切られて、なんだろう、感じ悪いなとか思って。で、そうこうしてたら、スタジオの近所に住んでる、倉本健太郎っていう、スーパー大ノブの、一族の婿さんになったりそうですけど、そういえばスーパー大ノブって今、あそこにないんだね。あそこに、どこだっけ、浜線のとこ。
浜線のとこ？大ノブって何でした？
スーパー大ノブってあったじゃん。
旧浜線ですか？
旧浜線だよ。そう、旧浜線。
あ、はい。宮原になってますよ。
そうだよね。俺驚いたよ、だから。はい、なんか、はい、あそこで、ほら、なんか事件があったんだろ？この間。なんか。
いや、ちょっとそこ。
車が突っ込んだかなんかでしょ、なんか、アクセルとブレーキ間違えたかなんか知らんけど。で、これ大ノブじゃんとか思ったら、 宮原って書いてあるから、これいつ宮原になったのとか思って、
だいぶ前ですけどね、
全然知らなくて、まあまあいいや、あの話戻りますけど、その倉本健太郎がやってきましてあのトム・クルーズを150回ぐらい殴ったらこういう顔になるだろうなっていうと倉本健太郎がやってきましてで、えのきなさん、えのきなさんやりましたねとかって言って、もうね、あのなんかね、前島和樹みたいなことを言うわけですよ。なんかあの人を勝手に犯人にするわけですよ。でだからあの何なのって言ったら、あのあそこの九本寺の熊本銀行で、九本寺支店で強盗があったじゃないですか。ああったね、あの2、3日前のって、うん、あれ、ね、あれやったでしょって言われる。えやってねえよ、俺、やるわけねえじゃん、俺 NHK だよとか、ですよねとか、ちょっと一緒に来てくださいとかって。おいで、あの、近所のスーパーに行ったら、スーパーの、あの、店先の、あの、窓のところに、張り紙がしてあって、熊本県警って書いてあって。それで、あの、何月何日何時に発生した、熊本銀行九本寺支店の、その銀行強盗の、似顔絵っていうのが貼ってあって、これさ、俺だよな、っていう、あの、もう、自分で見て俺だってわかるぐらいの、あの、イラストなんですよ。で、これが、あの、どういうイラストかというと、顔の正面じゃないんですよ。こう、斜め後ろから描いた、絵なんですね、背後から。なのでその横側っていうか、その輪郭とか髪型とか、その肩のその肉付き加減とか、そこら辺がドンピシャ似てて、それでだからなんとなく私の後ろ姿を見てる人たちは、あ、間違いないってみんな思っちゃったというね、うん、だからその時はもう、あの、しばらく待ちんでるのも嫌になったし、あの、このまま冤罪で捕まって、そして何十年か、刑務所に入って、んで、再審請求とかして、その後、お金をたんまりもらって、無風にっていうふうになるのかなとか、いろんなことを想像してたんですけど、数日後に、フィリピンで、その犯人は、まあ、高飛びしてた先、フィリピンで、マニラかなんかで捕まりまして、それで、飛行機で、あの、輸送されましたね。で、あの、熊本空港に降り立つところ見ましたけど、全然似てないですよ、私にね。もうイラストが似てないんですよ、全然、その犯人に。その、私に似てたんですよね。だから、本当大迷惑で、だから何が起きるか分からないので、本当皆さん本当注意していただきたいなというふうに思ったりするわけでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。